シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は服部和子が担当します。今日は福祉部報道官野首舞子さんにお越しいただき、児童手当の制度改正や低所得の子育て世帯への生活支援特別給付金の申請受付開始についてご案内いただきます。野首さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
児童手当は生まれてから中学生までの子どもたちを対象に手当が支給される制度ですね。子育て世帯にとってはありがたい制度だと思いますが、今回その児童手当制度が変わるということですが、どのような点が変わったのか教えていただけますか。
はい、変更となった点は2つあります。1点目ですが、すでに児童手当をお受けになっている方はご存知だと思いますが、児童手当制度では支給要件等を確認するために年に1回現況届という書類を毎年6月に提出していただくことになっていました。今回その現況届の提出が一部の方を除いて不要となりました。
はい、
これは、受給者の利便性の向上、事務の簡素化の観点から制度が見直され、現況届の提出を省略することができるようになったためです。それによって提出忘れによる手当の支給の停止がなくなります。ただし次の方は引き続き現況届の提出が必要ですので、よろしくお願いします。
はい、
1点目に、配偶者からの暴力などにより住民票の住所地が高山市と異なる方、2点目に離婚協議中で配偶者と別居されている方、3点目にその他高山市から提出の案内があった方などです。
はい、毎年の現況届の提出が軽減されるのは忙しい子育て世帯のお父さんお母さんにとっては助かりますね。ただし一部の方については現況届が必要になるということで、該当になりそうな方は事前に子育て支援課に相談が必要ですね。
はい、そして2点目の変更点は、手当の支給基準の見直しが行われ、一定以上の所得の方は児童手当が受けられなくなります。
はい、所得制限により児童手当が受けられなくなる方が出てくるということですが、どのような方がその対象になるんでしょうか。
はい、見直しとなる時期は今年の10月支給分からとなります。
はい、
これまで所得制限を超えると特例給付といって、お子さん1人当たり月額5000円が支給されていました。今回その中でも支給されなくなる基準の目安として、税法上の扶養親族が0人の場合の所得で858万円以上、収入では1000とび71万円以上の方は手当が支給されなくなります。この判定については、給与収入ベースでは扶養親族が1人の場合は収入が1124万円以上、2人の場合は1162万円以上というように、税法上の扶養人数により所得制限額は異なってきます。
はい、
今の例は給与のみの収入だった場合で、あくまでも目安ですので、実際は医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。
わかりました。所得制限といってもそれぞれの所得状況で判断するということですね。もし一度所得制限が超えて支給されなくなった場合、次の年の所得状況で支給対象に戻った場合はどうなるんでしょうか。
はい、その場合は改めて申請手続きが必要となります。
はい、
手続きには主に生計を維持されている方の保険証、振込口座のわかる通帳などの写しをご持参いただきます。ご面倒でも手続き忘れがないようにご注意ください。
そうですね、一度支給がされなくなった方はご自身の所得について気をつけて確認いただかなくてはなりませんね。その他、児童手当に関して必要な届出などはありますか。
はい、手当を受給している方で次の変更があったときは届出が必要となります。1点目に、児童を養育しなくなったことなどにより支給対象となる児童がいなくなったとき、2点目に受給者や配偶者、児童が市外や海外へ転出されたとき、3点目に受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき、 4点目に婚姻または離婚などにより養育者が変更となったとき、5点目に受給者の加入する年金が変わったとき、これは受給者が公務員になったときを含みます、
はい、
6点目に離婚協議中の受給者が離婚をしたとき、7点目に国内で児童を養育している者として海外に住んでいる父母から父母指定者の指定を受けるとき、手続きが必要かどうか判断に迷われる場合は子育て支援課電話 35-3140 までお問い合わせください。
わかりました。児童手当の制度改正に関してやどんな時に手続きが必要になるのかのお問い合わせは子育て支援課0577-35-3140 までお願いします。さて今回児童手当の制度改正のほか低所得の子育て世帯への生活支援特別給付金の申請受付についてもご案内があるということですが、
はい、新型コロナウイルス感染症の長期化の影響による収入減や昨今の社会情勢による物価等の高騰に関して低所得の子育て世帯を支援するために児童1人当たり一律5万円の給付金を支給することとなりました。対象となるお子さんは平成16年4月1日以降に生まれた方が対象です。また障害の状態にあるお子さんは20歳未満が対象となります。すでに児童扶養手当を受給されている方や児童手当や特別児童扶養手当を受けている住民税均等割が非課税の方については申請手続きなしで6月30日に給付金が支給されております。今回はその給付金を受け取っていない方の申請についてのご案内となります。
はい、申請が必要な方といいますとどのような方が対象になるんでしょうか。
この給付金は一人親世帯分と一人親世帯以外分の2種類あります、
はい、
まず一人親世帯分については1点目に、遺族年金、障害者年金などの公的年金等を受給していることで令和4年4月分の児童扶養手当を受けていない方、2つ目に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方が対象となります、
はい、
一方一人親世帯以外分については令和4年1月1日以降の収入が急変し住民税非課税相当の収入となった方が対象となります。こちらのメニューは令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。ただしこの給付金は一人親世帯分または一人親世帯以外分のどちらか一つしか受け取れません。
具体的に申請はどのようにすればいいんでしょうか。
はい、申請は本庁子育て支援課支所地域振興課の窓口で受け付けています。また市ホームページにも申請書を掲載していますので様式をダウンロードの上必要事項を記入し必要書類を添付の上郵送で子育て支援課まで送っていただくことも可能です。
はい、
添付書類にはお子さんを養育される保護者一人親世帯以外の場合は所得が多い方の保護者の身分証明書振込口座の分かるものの写しが必要となります。
はい、
また収入が急変した方については収入が減少した月の明細書を添付していただく必要があります。なお一人親世帯以外の場合は父母ともに同じ月の明細が必要になります。申請期限は来年の令和5年2月末までとなります。給付金の対象になるかわからない場合など給付金に関するお問い合わせは子育て支援課電話 35-3140 までお願いします。
ありがとうございます。今日は福祉部報道官野久美舞子さんにお越しいただき児童手当の制度改正や低所得の子育て世帯への生活支援特別給付金の申請受付開始についてお話しいただきました。今回ご紹介した内容は広報高山7月号にも掲載していますのでぜひご覧ください。野久美さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
以上 シティガイド高山のコーナーでした。